父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。今日私たちに与えられた福音の御言葉は、小見出しによりますと、権威についての問答と二人の息子の例えとあります。はじめに権威についての問答に目を向けてまいりましょう。イエスが神殿の境内で教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて、何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのかと問いかけたことによって、この問答が始まっております。彼らが言うこのようなこととは、直前の箇所によりますと、イエスが神殿の境内で商売をしている者たちを激しく追い払われた出来事、その後人々を癒されたこと、また神殿で教えられていることを指しているとなります。それらを指して、何の権威でこのようなことをしているのか、このように責めているのであります。ここで権威ということについて考えてみたいと思います。私たちは権威についておおよそ次の2つの意味で理解していると言えるでしょう。一つは、他人を威圧して自分に従わせる威力。もう一つは、専門の知識、技術についてその方面で最高の人だと一般に認められている人。第一の意味は権力に近いのかもしれません。しかし第二の意味も、今日の問答で焦点となっていることとは少々ズレがあるように思われます。ここでこの権威と訳されているギリシャ語に注目しますと、それは起源、根拠を意味する言葉と、存在するという意味を持つ言葉からなった合成語であることがわかります。つまり権威と訳されているギリシャ語が意味しているのは、存在する起源、存在する根拠、何によって存在しているのかということなのです。イエスはヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものかと尋ねられました。洗礼者ヨハネが存在する根拠、彼の宣教が展開される根拠は天にあるのか、人にあるのか、これが主イエスの問われていることであります。ちなみにマタイによる福音書では、他の福音書と違って洗礼者ヨハネの宣教もイエスの宣教も同じ、悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉で表現されています。つまり両者の宣教は本質的に同じである、このように考えられているというのです。このことから、今日イエスは洗礼者ヨハネが洗礼を授けた権威について問いかけているのですが、それは同時にイエスご自身の権威がどこからのものであるかを追うものであると想像できるのです。ヨハネについて語りつつ、イエスご自身のことに触れているのです。こうしてイエスご自身、直接的に触れてはいないのです。ここで主イエスの権威、イエスはその権威、その存在の起源、その教え、 その癒しの根拠が神にあることを明らかにしていると言えるのです。続いて二人の息子の例えになります。この例えには今日も日本語訳聖書からは知ることができない原文ギリシャ語聖書の言葉遣いがあるようです。それは父親が息子たちにブドウ園へ行って働きなさいと命じた後に二人の息子の応答した場面であります。兄は当初否定をしましたが後で考え直して肯定に転じました。弟は当初肯定するのですが、そして否定する場面であります。いずれもだがという言葉によってそれぞれ転じた様子が示されています。ところが原文によるとおおよそこの場面次のようになっているというのです。兄は嫌ですと答えた。だが後で考え直して出かけた。弟は承知しましたと答えた。そして出かけなかった。決定的に違うことは弟が承知しましたと父の命令を受け入れているのですが、そして出かけなかったと続いているところであります。肯定から否定へと転じているのですから、否定から肯定へと転じた兄の場合と同じようにだがとなるべきところでありましょう。日本語訳聖書はそれに従っています。しかし実際ギリシャ語聖書によるとそしてという言葉が選ばれているのです。直前で兄についてだがと使っているのですから、あえてだがではなくそしてが用いられていると想像されるのです。このことについてカトリック教会のアメリア神父は次のように書いています。最初の息子にはだがが使われ、2番目の息子にはそしてが使われた理由は決して従順ではありえない人間の現実を踏まえているから。最初の息子は父親からその心が離れている。だが心を変えて出かけていった。2番目の息子は口先では承知しながら心はやはり父から離れていた。そして出かけなかった。弟も神の御心が分からず従順でありえない人間の現実にあるという意味では同じなのですが、兄はだが考え直したのであって、弟は考え直すことなくそして出かけなかったのであります。これが例えが教えていること。このように言えるのです。さらに雨宮神父は書いています。2番目の息子が承知しましたと答えたとき、悪意があって故意に嘘をついたのではない、父親に従順であるべきだと思い込んで承知しましたと答えている。だが弟は自分のありのままの姿には気づいていない。彼は従順さから遠く離れていて、父の願いを満たすような 体制にはない。彼にある悪意があったのではないが、自分の本性を見落としているから、結果的に嘘をついたことになる。もちろん彼一人がそうだというのではない。人間はすべてそういうものである。自分の本性を見落としている。人間はすべてそういうものである。このように言われています。聖書は、私たち人間は罪人であると教えているのは、それが私たちの本性であることを指摘するためです。私たちは自らの意思によっては神の意に沿えない存在であるということです。パウロが次のように言っているのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なんです。このことはちょうど弟が父の命令に承知しましたと答えたものの、出かけなかったという事実に、父親の言いつけ通り、武道院に行って働こうと思って返事をしたその一方、それを実行できない。そしてパウロに言わせるなら、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なんです。こうなるんです。そのような私たちですから、絶えず、だが、と考え直して生き始めるようにすることが欠かせない。この例えを通して、主イエスは教えておられるのです。私たちが神の命令を受けて、絶えていいえと答えるか、そこが重要なことではないのです。そうではなく、だがと考え直して、私たちの本性である罪というのを乗り越えて、悔い改めて、これが大切なことだというのです。最後に使徒書の日課に触れてみたいと思います。フィリピの信徒への手紙2章には大変有名な言葉が記されていました。しかし今日触れたいのは13節にありました次の言葉になります。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神である。私たちは武道園に行って働きなさいと言われる神の御心に対し、承知しましたと答えたとしても、実際それは実行できない、そんな存在でしかありません。口では神の御心を行うことができると言っても、決して神の御心を行うことができない私たちがいるんです。これこそ私たちの本性に他ならないからです。パウロはそれを罪のゆえ、このように言い表しています。しかし私たちが罪人であって、 民に従えないものであったとしても、主なる神はそのような私たちのうちに働いて、御心のままに望ませ行わせると言われているんです。そして罪の中にある私たちが生きるのはこの神のゆえなんです。先に触れた権威と訳された言葉は、根拠と存在するという2つの言葉からなっていることから、存在の根拠という意味であると言えました。私たち自身は神の思いを知ることも実行することもできない罪人でしかないのです。そのような私たちを深く憐れまれる神は、その私たちに絶えず働きかけ、私たちの罪の許しのために御子イエス・キリストに十字架の死を遂げさせられたのでありました。このキリストのゆえに、神に従いえない私たちがそれでも、だが思い直して生きることができるのです。このように神は御心のままに望ませ行わせるのであります。私たちが良いことをするからでも、役に立つからでも、熱心だからでもなく、ただこの神の憐れみと愛に基づいた働きかけこそが、私たちの存在する根拠に他ならない。つまり私たちの存在根拠はただ神にあるということです。私たちの目には周囲の人々が自分には好ましく映ったり、そうでなく映ったり、様々に見えるでしょう。しかしその方との存在根拠は神にある、キリストの十字架のゆえなのです。そうした人々が集められているのが私たち教会のであります。それ以外ではない。もし存在根拠が私のうちにあるとするなら、私たちは何ができるか、何を持っているか、何を知り、社会にどれほど貢献しているかなどなど問われ、私たちは絶えずそれらを獲得して生きていかなければならないとなるでしょう。しかし聖書が教えていることは、私たちの存在根拠はただ神にあるということなのです。私たちが絶えず罪人であったとしても、その存在根拠は私たちの罪でではなく、ただ神にあるということなのです。たとえ罪人に過ぎず、神の御心に沿うことができない私たちであっても、私たちはこの神の憐れみ、許しにあって堂々と生きることができるのです。その本性は罪人に過ぎない私たちですが、礼拝の場に集められ御言葉と聖霊の交わりを通し、私たちが罪人に過ぎない自身をだがと思い直し、私たちがそれでも主イエス・キリストの十字架によって許されたものとされた、存在根拠をだがと思い直し、主にあって今日も新たに生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにある